イエス・キリストの皆をいただきます、こんにちは、おはようございます、インターネットの皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはですね、ありがとうございます。賛美に入る前に今日は、先週の日曜日です、夜ですね、夕方か、久保田牧師の、長崎もいました久保田牧師のお父様が95歳で天に帰られました。ちょっとそれで、ちょっといろいろやり取りをして朝電とか打ったんですけど、まあ、家族葬でされたんですけど、それ全部終わった後に、どうでしたかって聞いたらですね、彼から長い LINE が送ってきまして、まあ、久保田牧師はファックスも長いんですが LINE も長くて、ちょっとプリントアウトしないと読めないのでプリントアウトしてきましたけど、それをですね、動画の後に見てもらいたいと思います。ちょっとそのことを書いたので短く、チャールズ・ズークさんが来た時にね、お父さん来られたんですけれども、チャールズ・ズークさんに出会ってペトロ・久保田牧師はイエス様を信じたんですね。でそれでは、思わずじゃなくて、聖書ってこんなに面白いの動画ですね、何だったっけ、なんとかな、はい、じゃあお願いします。はい、
にこやかな笑顔、今からのうち主にあって死ぬ死者は幸いである、御霊も言われる、しかり彼らはそのロークから解き放されて休むことができる、ヨハネの黙示録14章13節。友人の父が天に帰りました。95歳でした。銀行マンで日本各地を家族と共に駆け巡られた人でした。息子さんがナイルクルーズで宇宙飛行士のチャールズ・デュークさんと出会い、特に奥様のドッティさんという方が輝いていたのをきっかけに友人となって、彼はアメリカまで押しかけていき、イエス・キリストと出会って信じたのでした。チャールズ・デュークさんが長崎に講演会に来られた時、お父さんも来られ、一緒に稲佐山に登り、1000万ドルの夜景を見、食事を共にしました。チャールズご夫妻のにこやかな笑顔を見て、自分の硬い表情と全然違うとお父さんは言っておられたそうです。後にお父さんもイエス・キリストを信じる祈りをされました。イエス・キリストを信じて歩むとき、年を重ねて年老いたとき、内側から輝きが出てきます。それは表情に現れます。あなたもイエス・キリストを信じて年老いたとき、にこやかな笑顔を浮かべるものになりましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今のは久保田君と久保田君のお父さんのことなんですけども、私は父が91歳だったかな、90歳かな、90歳になる直前で召されたんですが、若い時はですね、本当に怖かったんですね。怒る時に誠って、呼ばれた瞬間、もう涙が溢れてくるぐらい怖かったんですね。でも年を取っていって本当に柔和になって、本当に笑顔の父でした。母は、昨年亡くなりました、今年亡くなりましたけど、とってもクリスチャンになってから明るい人でして、年を取ってからもですね、よく笑う人だったなというふうに思います。イエス様を信じてるってことは本当ににこやかな笑顔っていうか、それが出てくるんですね。それをね、ぜひ覚えてください。で、久保田牧師からちょっともらったのをお読みしたいと思います。ちょっとこのあれ、なんだっけ、アクリル板があるのでマスク取らせてもらいますね。肉親の死なのに悲しみを感じない不思議な体験ということで久保田牧師が書いておられます。送ってきたんですね、 LINE で送ってきたやつです。この前の日曜日の10月3日、父久保田義彦が急性胆嚢炎で容体急変し、酸素吸入したようですが、17時38分、永遠の家に帰りました。95歳でした。2021年、今年ですね、5月14日金曜日に、間質性肺炎で入院し、転院したりしたのですが、家に帰ることはなかったです。入院してからは、病院はコロナ対応で母でさえ直接会ったりできなくなったのは非常に残念でした。ただ、それまでは至って元気で、私は電話で話をしていました。今回、お兄さんが父の思い出を話して、私は初めて知ったことがいくつかあります。父は高校の時、 肺の病気にかかり、みんなから2年遅れました。また終戦前の昭和19年12月に第二次世界大戦に召集されました。ある時敵に囲まれて命かながら走って逃げて命拾いしたそうです。その時右肩を切りつけられ大きな傷跡があり、それが少しでもずれていたら父の命はなかったそうです。終戦後捕虜となり、その部隊はシベリア送りになる予定でした。しかし父は川の水を飲んで地不死になっていたので、またそこでも命拾いし日本に帰れたそうです。地不死になったことがよかったんですね。そこにも神様の御手があったのだと感じました。父母は亡くして私はいないのですから。さて、大陸から山口県の家に帰ってきたら、学校の校長されていた久保田はじめ、父の父は50歳ですでに死んでいて、そこから7人兄弟の長男だったので、父を働き始めたそうです。さて、父という肉親の父という問題を今回体験しました。皆様に祈っていただいていたからだと思います。不思議と私は感情が守られて平安があり、悲しみをほとんど感じないのです。実は喜びもあるのです。なぜかとずっと今も思っています。父は何度も受け入れの祈りはしていました。最高のところである天国に既に行って、もう次の働きに実際についているからそう感じるのかもしれません。またいずれ天国で会えるから悲しみをほとんど感じないのかもしれません。11月になるともうすぐ父の誕生日。みんな元気か？下関に帰ってこい。困ったことがあったらおじいちゃんに相談しろ。が父の口癖でした。私たち3人の息子を育て、また4人の孫たちを愛してよくしてくれたことに感謝しています。断念に思うことは断念。しかし悲しみをほとんど感じないのはどういうことかと今もずっと考えています。天国はもはや死もなく悲しみもないところと聖書の黙示録21章4節に書いてあります。父はもはや死もなく悲しみないところに本当にこうしたから悲しみはないのかもしれません。やはり最高のところに引っ越しした感じです。やはり父は天国に今はいて、好奇心の塊の父は今はあちこち見て回っているのではないかと思います。私の子供もおじいちゃんの葬儀だった気がしないと言っていました。全部読んでからしますね。イエス様を救い主として受け入れる祈りは父は何度もしていました。ただこの地上ではイエス様をどのくらい体験したかは私にはよく分かりません。しかし今は天国で実際にイエス様と顔と顔とを合わせて喜んでいると信じています。父によくしてくださった方々、お祈りしてくださった方々、本当にありがとうございます。また地上では父には直接会ってはいなくとも、いずれ天国で父に会った時には一声かけていただけたら嬉しいです。以上って書いてありますね。ペトロ・クボタって書いてありますけども、愛する人を失うとやはり悲しみがあります。普通はで、ただ、特にですね、召される直前に一緒に時間を過ごしていた人、それが長ければ長いほどやはり悲しみは湧いてきます。人間ですから。召される直前に遠く離れていたり、あまり一緒に時間を過ごせなかった人はその悲しみは薄らぐんですね。なぜかというと、本当に天国に行ったので天の喜びがあるので、その天の喜びが悲しみを負ってしまうんですね。ただ一緒に時間を過ごしたらやっぱり悲しみがある。ただその悲しみを超えていく喜びがあるのも事実なんです。で、久保田牧師はお父さんとねずっと一緒で、チャールさんの時も来たんですが、その後はずっとね結婚して離れて山口県と東京にいたんで、長崎から東京に行きましたから、横浜とか東京にいたから電話ではよく話したと思いますけども、そういうところで悲しみを超える、天の喜びが圧倒してるんだと思うんですね。祈りもあるからと思いますけども、面白いなと思いますね。私の姉がですね、2番目の姉が父の世話、母の世話をしてくれました。時間、心、経済、全部かけて、息子が遠くにいてあんまりできないのでね、で本当によくしてくださったんで、父が召された時合流してましたし、母が召された時もやっぱり合流してまして、それはやっぱり避けられないですね、悲しみはね。ただそれを超える喜びがあるんです。本当に天国に行ったって、天国で再会できる、これは揺らがないですね。本当に間違いなく今よりも幸せな場所に行ったということに対しては全然普通に当たり前に思えるんですね。だからその悲しみを超える喜びを、悲しみあるんですよ、でも超えていく喜びがある。で彼の場合はその喜びがすごく強いんでしょうね。悲しみを感じないで済んでいるということを書いてありますね。これから時間が経ってまたいろいろあるでしょうけども、これはねクリスチャンの特権なんです。クリスチャンだってやっぱり愛する人が亡くなると悲しいし痛いし辛いことはあるんですが、 本当に天国に行くので、間違いなく天で再会できるの で、死んだんじゃなくて、いつも告別式言いますが、天に移されたので、まあ、久保田君は引っ越しした感じですって言ってましたけど、一番いいところに引っ越した感じですって言ってましたけど、だから本当にそこで再会できるんですよね。間違いなく本人のことだけ考えたら、本人のことだけ考えたら、間違いなく幸せな場所に行ったんです。特に主を愛してた人は、特に主を愛してた人にとってはそれは間違いありません。そうでなくても行ってみたら、やっぱりここが一番だったと分かるでしょうね。だからこれはクリスチャンの特権なんですね。で、神様は病気を治してくれますし、奇跡も行ってくれますし、経済も祝福されますし、いろんな人間関係、家族関係を回復してくれますし、どれもこれも素晴らしいです。だけどやっぱクリスチャンの究極的な祝福と喜びは天なんです。死に勝ったということなんですね。本当に死の悲しみ、死の別れに対して勝利してるんですね、私たちはね。だから久保田牧師がね、久保田牧師のお父さんと会ったことない人いっぱいいらっしゃるでしょうけどね、天国に帰ったら一声かけてくださいって ね、まあ、新しい体をもらいますか、今例でね、新しい体をもらいますから、地上のお父さんをしててもちょっとわからないかもしれませんけど、ああお父さんでしたかって言ってね、あ木原さんですかって、お互いなんか新しい体いい体ですねとか言いながらですねやるわけですね。これ真面目な話ですよ、真面目な話で言ってますよ。だから本当にこの このその喜びがあるって、これはやっぱり最高だってこと思います。で、まあ、あのぜひね皆さんね、これから終わりの時代、大変死っていう問題がかなりシビアに迫ってくる時代に入ると思いますけども、本当にイエス様のことを知っているかどうかは決定的なんでね、ぜひ伝えていってほしいと思います。地上でどんなに幸せと思えても、死はそのすべてを奪って、黄泉のどん底に人を連れていきます。でもどんなに地上で苦しそうでマイナスであったりもであったとしても、イエス様を知っていることは最高の祝福と喜びに人を連れていきます。決定的ですからね、キリストを知ってるか知ってないか、信じてるかどうかっていうのはね、ぜひね、そのことをね覚えてほしいと思います。はい、お父さんね、とてもおしゃれな人でね、あの世代はおしゃれなんですよね、私の父もおしゃれでしたけど、チャールズ・デュークさんが来られた時ね、せっかくだからとお父さん一緒にね、稲佐山行って、そしてその後食事を一緒にしたんですけども、写真も撮ってね、講演会をしたんですけど、その時の写真も一緒にありましたけど、まあ、それも送ってきたけど、ちょっとそれ見せれませんけども、すごくチャールズさんとドッティさんは笑顔なんですね、にこやかないい笑顔なんですよ、今見ても。でお父さんは別に悪い顔じゃないけど、やっぱりこう表情硬い目なんですね。でその写真いつ何度も見てお父さんはそうやって言ったそうですね。なんかすごく若い頃は仕事終わったらみんな飲みに行くのに、お父さんは教会行ったそうです、ね、後で教えてくれたそうですけどね、やっぱり本当になんか探したんでしょうね、戦争とかいろんなことを通過してですね、山口銀行のね、かなりすごい、かなりのところまで行かれた方で、いろんなところをね、点々と回った方なんですけど、まあ、だから思うところいろいろあったんでしょうね。はい、ということです。それでは、まあ、ぜひ長崎教会で朝電打ってましたので、それで皆さんによろしくということだったんだと思いますけれども、まあ、会のその家族のためにもお祈りください、ね。それでは、賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は一曲古い賛美をします。慈しみはいつの日も。10月はね、ゆかりさんの妹のあきさんが天に帰った日ですね。まだお若かったんですけどもね、若お母さんたんですけども、そのあきさんが好きだった歌が慈しみはいつの日もって歌なんですけども、あとジョイ牧師のお母さんもこの歌が好きで ね、天に帰られましたけどね、だからだけじゃないんですけど、なんか今日はその歌を久しぶりに賛美したいと思いますが、最初に、詩編の126編、九州がもうすぐ届きますので、九州が届いたら新しい詩に移りますので、もうあと何回かですので、ね、一緒に賛美したいと思います。じゃあよろしくお願いします。主がシオンの繁栄を求めり。された時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの
叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出てゆく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
ハレルヤ。ドントワーリー、そして慈しみの泉に行きます。はい、
ドントワーリー、ドントワーリー、思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思いはつらいよ。すべて引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry.思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思いは辛いよ、バイバイ。 Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思いは辛いよ。すべて引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry, 思いは辛わなくていい。Don't worry, don't worry.思いは辛いよ、バイバイ。思い、Don't worry, don't worry, 思いは辛わなくていい。Don't worry, don't worry, 思いは辛いよ、バイバイ。思いは辛いよ、バイバイ。思いは辛いよ、バイバイ。
ハレルヤ。
主よ、あなただけを見上げて振り返らずに歩みます。この弱さも傷も涙もすべて捧げました。慈しみはいつの日も絶える が魂主を待ち望め、恵みは共にある。歌えない日に歌えるように、願えない日に願えるように、ただすべてを感謝します。力は主のもの。慈しみはいつの日も絶えることはない。我が魂主を待ち望め、恵みは共にある。
一番は、
主よあなただけを見上げて、振り返らずに歩みます。この弱さも傷も涙もすべて捧げました。慈しみはいつの日も絶えることはない。我が魂主を待ち望め、恵みは共にある。
慈しみは、
慈しみはいつの日も絶えることはない。我が魂主を待ち望め、恵みは共にある。恵みは共にある。
関心を少し下げて、ワシピュ
の御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。 とこしえに主のもの。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。とこしえに主のもの。あれ、
激しくぶつかってきた人々にも、逃げていった弟子たちにも、自分は悪いと思ってなかった女たちのためにも、無関心の人のためにも、十字架に取りなされたキリスト、その祈りは今日も今も続いていると知られます。あなた方は自分も周りも裁くことをやめなさい、諦めることをやめなさい。私の祈りはどのような不可能も突き破って、人々を私のもとに立ち返らせ、私の計画を全うさせていきます。私は今日あなたに語ろう。照明と賜物は変わることがない。私があなたに与えた言葉は決して捨てられることはない。あなたが忘れても私は忘れない。私があなたに与えた約束の言葉、照明の言葉は変わることなく、私があなたに与えた賜物も決して奪われることはない。私はあなたを通してその飯の全うを与え、賜物を通して多くの人々を祝福していこう。愛する子よ、信じなさい。そして私に期待しなさい。私はすべてを益に変えて、あなたの人生を力強く用いていくと主は仰せられます。
このどのような悲しみの中にあっても、このあなたは喜ぶことをやめてはなりません。賛美することをやめてはなりません。今その場所で感謝を捧げ、賛美を成し続けていきなさいと主は言われます。
喜びの声、賛美の声を上げたとき、ヨシバテは圧倒的な敗北から圧倒的な勝利に変わったことを覚えなさい。どのような死の中にあっても喜びの声を上げ続けていきなさい。やけくそではありません。投げやりでもありません。なぜならその試練と困難を通して見る神の栄光は驚くほど大きいからです。何一つ私の手の中で祝福に変わらないものはないからです。これは不可能だと思うそのことの中で喜びなさい。私には不可能はありません。私がそのすべてを祝福に、益に、祭殿に変えていこうと知られます。喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。その時あなたの見る栄光は驚くべきものになると主は言われます。 God is working for my good。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it.
Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。聖霊の御臨在ありがとうございます。三位一体の誠の神が今日も豊かに御臨在をおらせてくださり、私たち一人一人に触れ働き語っておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝します。御臨在ありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。インターネットを選びされている方々ありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝します。また長崎エルサレム教会の新牧者イエスキリストご自身が、長崎エルサレム教会の日本中世界中に牧会しておられるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、どうぞ御言葉を通して私たち一人に語ってくださり、触れてくださり、働いてくださり、内なる人を強め、励ましと慰めを与え、どうぞ信仰を養ってくださって、あなたの用意されている勝利を、祝福を、この年度末に受けるべきものを全て受けさせてくださるようにお願いいたします。語る者の雲も減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを愛します。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。